スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は異業種学習塾を始めるときに6つのことを考えたってことなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、僕は太陽光発電をね、テレアポの即決営業で売ってて、広告でも売ってましたよと。でそこで学習塾を始めるっていうことがなったんですね。でおいおいおいと、もう全く異業種すぎて何していいか分かんねえよみたいな感じなわけですね。でなんで学習塾やろうかっていうふうになったかっていうと、まあこの事務所がちょっと無駄に広いので、その、まあ、僕一人で使ってましたからね。で広いから何か有効活用しようかっていう理由から、じゃあ学習塾ってどうだろうかっていう話が出たんですね。じゃあその時に僕は6つのことを考えますよと。だから新規参入を考える時だとか、新しい商品を販売する時だとか、まあ、そういう時にね、まあ、ちょっとお役に立てればなと思って、まあ、今からお伝えしようかなと思います。はい、まず一つ目が何かっていうと、広告を打てるかどうかっていうのをまず考えましたね。はい、自分の広告が打てるかどうか、その規制も緩くて自由に表現できる広告が、まあ、できるかどうかっていうのが、まあ、もう一番に考えました。うん、保険業界みたいにもう規制が厳しすぎて何もできないっていうのであれば、まあ、新規集客が難しいからですね。はい、だから新規集客のために広告を打とうってなった時に、その広告が表現がちゃんとできるかどうか、自由な表現ができるかどうかっていうのが、まあ、大事なポイントだったなっていうふうに思っています。で2つ目が、その強いライバルがいるかどうかっていうのをまず考えましたね。でこれは、まあ、すぐに調べることができますよね。まあ、単純にね、 Google 検索すれば一発で出てきますから、まあ、うちのこの事務所の会社の周りにライバルがいるかどうかっていうのを、まあ、調べたわけですね。まあ、調べた結果ライバルいないことが分かったんですね。はい、でもライバルがいないからといって、まあ、単純に喜んではいけませんよと。なぜなら見込み客がいない可能性があるからですね。で、なんか10年前20年前はそのクモンの教室があったらしいんですけど、今はもうそのクモン教室はもうやめてしまったっていう理由で、そのもう学習塾自体がこの辺にはないぞっていうのが分かったんですね。分かったんですけど、はい、見込み客もいないんじゃないのかみたいな話なんですね。だって塾に通うようなお子さんがいるご家庭が近所にあるかどうかっていう話ですから、まあ、それを調べたっていう時に、この周りって結構何もないんですよ。その古い住宅ばかりで、まあ、要はもうね、その小学生とか中学生とか高校生がいるようなお子さんを持つその住宅が少ないんですね。もうみんな子供が卒業していってみたいな、大人になってるみたいな感じなんですね。で、学習塾っていうのは、そのこの例えば学習塾を立ち上げたその1キロ以内にその見込み客が700人いたらその塾は成功するっていうふうに言われてるわけですね。じゃあ700人いるんかっていう話なんですね。まあぶっちゃけいないです。はい、もう100人もいるかどうかっていう話なので、もうここはここで学習塾始めるっていうのはものすごい不利ですよと。で、これが3年前4年前だったらもう本当ゼロだったので、皆無だったので、こんなところでやっても全く意味がないよっていう話だったんですけど、この、まあ、向こうの方にね、琵琶湖側の方にその彦根の私立病院という病院があるんですけど、その病院のそばに、まあ、新興住宅地が出てきたので、 まあ、少しだけ可能性が出てきたなと。でも、まあ、基本的には学習塾の方が言っている半径1キロ以内に子どもが700人っていうのはもうほど遠いですよと、もうほぼ全くいないって言ってもいいような状態ですね。100人もいないんじゃないかなっていう状態ですので、そのライバルもいないんだけど見込み客もいない状態なわけですね。これだとちょっとやっぱ厳しいですよっていうことですね。で、まあ、学習塾に関して言えば、その学習塾って進学型と補習型っていうふうに2つに分けられるんですね。で、進学型っていうとバリバリその、まあ、勉強ができて偏差値の、ね、高いその難関校にその行くぞみたいな合格するための、まあ、塾ですよと。で、補習型っていうとその学校の勉強に置いていかれないようにする塾になりますみたいな感じになるんですね。で、有名なその学習塾だとか、その自分がね、もうものすごく偏差値の高い大学に出ているっていうんであれば、その進学型っていうのにも OK かなというふうに思うんですけど、まあ、僕がね、例えば東大とか京大に出ているわけでもないですし、その早稲田慶応なんかの一流大学の出身ではないわけですから、進学型っていうのはもう無理だなと、不可能だなという話ですね。だから最初から学習塾に関して言えば、もうこれは補習型になるなというふうには思っていました。で、もう一個悩んだのは、その大手のフランチャイズに入るか自前でやるかっていうところですね。はい、ノウハウが何にも自分にはなくても素人でも簡単に始められるのがフランチャイズみたいな感じになるわけですね。で、まあ、だけどフランチャイズだとそのまあ、ね、契約金とかいろいろいりますから、じゃあそのお金を払ってその看板のね、 FC の看板をもらってやるのか、それとも全部自前でやっていくのかっていうことをまあ考えたわけですね。で、僕は何を考えたかっていうと、まあ、加盟金の高さっていうのも考えたんですけど、僕は撤退リスクっていうのを考えたわけですね。だってこの今この会社のある地域で学習塾を始めますって言っても結構難しいなと思ったわけですね。だって、ね、さっき言ってたように見込み客がいないわけですよ。で、学習塾っていうのは1キロっていう証券になるわけですから、例えばそこで大きな道路があるだとか川があるとか、そういうのでその区切られてしまうわけですね。で、この多分 Google マップとかで見てもらったら分かるんですけど、何にもないんですよだからもう失敗する確率がめちゃくちゃ高いですよと。で、その中でじゃあ撤退リスクっていうのをもう嫌がおうでも考える必要がありますよと。じゃあフランチャイズに入って撤退するっていう時にね、ダメージがどれだけでかいのかと。で、じゃあ自前でやった時のダメージと比べた時に、自分で学習塾をやりますよってなった時にダメージがめちゃくちゃ低いのは自前でやるだったんですね。だから、あ、自前でやった方がいいのかもねと。学習塾を開くために必要なものはまずスペースですね。で、まあ、机とテーブルとコピー機みたいな感じになりますから、あと看板ぐらいなので、まあまあ、もうスペースはあるし、机もテーブルももともとは、もともとっていうか、まあ揃えたらいいだけなんで、であとは学生さんを呼んで、ちょっと僕が、ね、塾の講師やるっていうわけではいかないもんですから、ね、近くに県立大学もあるわけですから、まあ、大学の学生さんを呼んで、まあ、来てもらってね、教えてもらうっていう、このやり方でやろうと。ただフランチャイズに入るともうちょっとこれ大変になってしまうし、本気でやらなきゃっていうふうになってしまうから、俺はもうやめておこうかなと。で、なんでかっていうと、学習塾っていう、この田舎の学習塾っていうのは地域とともに発展していって、地域とともに衰退していくビジネスだなっていう感じなんですね。で、さっき言ってたように見込み客、例えば新興住宅地がわーって出てきたら、それに伴って若い世帯が入ってきて、で、子供が生まれてきて、で、その子供が通わせる塾っていうのが近くにあったら、その塾に行かせるみたいな感じになると思うんですけど、で、その子供がね、中学高校となって、で、大学に行って塾なんか行かないわけですから、まあ、せめて中学か高校ぐらいまでですよね。で、その間でその発展していって一緒に衰退していくみたいな、子供がいなくなったら衰退していくビジネスになりますから、駅前にあるとかになったら別でしょうけど、この、ね、田舎のある地域にポツンと学習塾できましたっていうのは、地域とともに発展して地域とともに衰退するビジネスなので、賞味期限は10年だなっていうふうに思ったわけですね。10年で終わっちゃうビジネスを果たしてそのね、本気でやるかどうかっていう話になってくるわけですね。で、まあ僕はもう多分これはもうぶっちゃけ撤退するっていうか、もう失敗する確率がめっちゃ高いですよと。勝算なんてめちゃくちゃ低いわけですから、これはもう別に、やめた方がいいんじゃないかなっていう寄りだったんですけど、まあ負けてもいいので、まあ、やっちゃおうかなっていうふうに思った理由はたった一つですね。はい、うちの子供が学習塾を探していたからっていう理由ですね。はい、まあ塾に通わせるぐらいだったら、その この会社のね、スペースがめちゃくちゃ広いわけですから、この広いスペースを有効活用してもらって、で学生の子を呼んで、で教えてあげてみたいな感じでやったら、まあ、別にいっかみたいな感じで始めたんですね。だから、学習塾で生徒がうわーって集まって、その30人とか100人とかうわーって盛り上がるかっていうと、盛り上がらないよと。だって100人もいないんだもんみたいなこの証券内にみたいなっていう感じですから、まあ別にいっかみたいな。だから失敗を前提とした目的でやりますよと。でしかも、まあ、もう5年とか6年までの期間限定の、まあ、ビジネスだなっていう感じでやっていますので、でまあメインは、まあ、もううちのこの勉強をね、その盛り上げていくっていう感じで考えていたので、別にもうそこまで強くは考えていないんですね。でまあ別にもう学習塾っていう、子ども向けの学習塾っていうのがなくなってきたら、これはもうビジネス向けに開いてもいいかなというふうにも思っていましたので、まあその辺を考えて学習塾っていうのを始めましたよと。でも勝つ見込みが全然なかったので、もうなぜならさっき言ったように見込み客がほぼいない状態ですからね。でまあそれでも広告を打ってやったらね、わーって来たんですよわーって来たんですけど、その来た人たちがそのもう本当の本当のもう補習型っていうかね、その学校で勉強ができない子たちがうわーって集まってきたみたいな感じだったんですね。でまあ全員が全員とは言わないですけど、やっぱそういう方がすごく多かったですね、はい。でそれに対してのね、やり取りだとか、あと学生を呼ぶ塾の先生にならないかっていうのは、それがなかなか集まらないんですよあ、俺塾の先生で時給がいいはずなのに、なんでこんなに集まらないんだろうみたいな感じだったんですね。まあそれを考えたら、なかなかね、難しいなと。川上と川下をそのね、つなげ合わせるビジネスだなとね。川上がいないとね、教える人がいないみたいになってきますし川下でね、先生を呼んだとしても生徒がいないと、その先生もね、何もできないっていう話になりますから、難しいなっていう感じでしたね。まあ、まとめますと、新規参入に考えたことっていうのは、合計6つありますよと。1つ目が自由に表現できる広告ができるかどうか。2つ目が同じ証券内に強力なライバルがいてるかどうか。で3つ目がライバルに勝てる武器があるかどうか。で4つ目が証券に見込み客がいるかどうか。で5つ目が撤退リスクがあるかどうか。で6つ目がこのビジネスの寿命は何年かってことを考えたんですね。この6つですね。この6つをその新規参入の時に僕は考えて、こういうビジネスだから、この賞味期限はいつまでだなと。だからこの間だけちょっとじわってやろうみたいな、それともそのフランチャイズに入って本気でいくぞみたいな風になるのか、ちょっとこれを考えようと。
他の事業でも考えた方がいいってことですかね。
もちろんですね、もちろんです、はい。自由に表現できる広告家っていうのは、僕がその広告を得意としていたので、ダイレクトレスポンスとして、で本も出版しているっていうこともあったんで、ビジネスのプロが教えるその学習塾みたいな感じでやっていくと結構いいんじゃないかなっていう形で、まあまあ結構来てくれたわけですね、はい。で同じ証券にライバルがいてるかどうかとか、まあ、その辺のライバルに勝てる武器があるかどうかとか、もう撤退リスクを考えない人多いんですけど、撤退リスクを考えた方がいいですよと。でこのビジネスの寿命っていうのも考えた方がいいですよと。ビジネスの寿命を考える人めちゃくちゃ少ないんですけど、ライフサイクルシフトみたいなのもあるように、その成長カーブですね、もう衰退期に入っていったらもう何やっても無駄なんで、そういうのも考えていった方がいいですよと。でそのビジネスはどういうビジネスモデルなのかっていうのも考えた方がいいですね。学習塾っていうのは、これは地域とともに発展して衰退していくビジネスモデルなので、これも賞味期限があるなっていうのも、まあ、シビアに見ることが大事かなと思います。学習塾だったら多分子どもがね、無限にいてるから、もういつまでも繁栄するんだ、だからいいんだとかいうわけではないですよみたいな感じにもなってきますから、まあ、その辺をね、ちゃんと考えた方がまあいいですよと。じゃないとこんなはずじゃなかったっていうふうになってしまいますよと。で実際僕もまあ、コロナが来た時にちょっといっぺん学習塾ストップしたんですよこれやめようとこれちょっとリスクでけえぞみたいな。でもしそれでコロナとか誰かがなったりしたら、ね、そのソーラーもそうだし、花屋の方もそうだし、全てがストップしてしまうので、出たぞとコロナが あそこから出たとか言われたら、ね、全てストップしてしまうので、これは良くないって言って、ちょっといっぺん全部ストップみたいな、いっぺんちょっと中止みたいな感じでちょっとやってましたけど、まあまあまあそういうのも含めてね、もういろんなことを考えてやることがあります。僕は6つ考えました。まあ、その他にももしね、これを考えた方がいいですよとかいうのがあれば、まあ、教えていただければな。もちろん価格の戦略なんかももちろん考えましたけど、まあまあ基本的にはさっきの6つかなっていうふうに思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。